皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都の寺町三条ですね、ど真ん中から、世界に向けて、シンクしたことを発信したいという番組です。今日のライブはまた一人なんですけれども、やっぱりもう大学も休みになって、まあ趣味というかもうできるだけ本を読むようにしてて、まあ先日大学の図書館でですね、フォーリンアフェアーズレポートという、まあ、アメリカの、まあ、外交政策のシンクタンク、まあ僕すごくアメリカの外交評議委員会というんですかね、そこが、出してるですね、月刊誌、機関誌かな、こう読んでたらですね、さすがっていうような、こう考え方に、まあ、出会ったんですね。それはですね、このしょっちゅう番組でですね、やっぱりプーチン大統領が始めたこのウクライナ戦争だから、まあ、1年経過して、まあ、例えば、プーチン政権、できるだけプレッシャーかけるやり方、例えばまあ、ここでちょっと言いにくいけど、いろんな、マスターするようなやり方っていうのはあるかなっていうふうに、まあ、ずっと思ってたんですね。まあ、ここまで、ウクライナに対して、ひどいことをする、まあ、ヒトラーと変わらないようなこんな大統領はですね、まあ、ならず者国家ですね、その政権早く潰さなければいけないというふうに、ずっと、まあ、短絡的に、まあ、僕は考えたんですけれども、まあ、フォーリンアフェアーズによるとですね、例えば、まあ、ロシアは勝ち目ない、次、この戦争が、終結するか、まあ、その時あるいはその以降どうなるかというようなですね、分析 を、まあ、されてですね、それはですね、ロシアという国は、核兵器をですね、まあ、5000発以上ですね、持ってると。でまあ、プーチン大統領が、そのコントロールしてるからまだいいけれども、もしプーチン大統領何らかの形で、まあこうですね、いなくなったと、そしたら、誰がですねロシアの核をコントロールするかっていうことになって、もし、例えばプーチン大統領がひどいリーダーなかなか出てこないかも分からないけど、出る可能性もゼロではないと。でいろんなところに核兵器が分散されてて、それをですねどっか、例えばならず者国家の一番ひどい、そういう、まあ、分断したリーダーがですね握った場合、それこそ第三次世界大戦になるかもしれないというようなことからいくと、なかなか、そのモスクワのプーチン政権ですね、まあ、例えば KGB 上がりのその、そういうところです潰すことはですね簡単ではないと、1年前 ではですねバイデン大統領もそういうことで少し、その戦争を始めた人間に対してですね、それなりのその報復というか、それしたらいいかということを言われたことあるんですけど、なかなかそうはならないとというようなこう分析なんですね。そうすると、今回のこの戦争をですね、まあ、いろんな角度から分析すると、ロシア国内においては、プーチン大統領はこう人気があると、まあ、例えばプーチン大統領に反対する人間というのはほとんど国外に行ってると、特に若い IT 関係者とか出ていてですね、ロシアでそのイノベーションする力がなくなってきたというけれども、そもそもですねロシアという国、例えば1989年にベルリンの壁が崩壊して、僕その時ウィーンに国連職員としていたんですけれども、その2年後に、まあ、ソビエトユニオンが崩壊して、したと、91年ですね、そしてそれから、まあ、ゴルバチョフ大統領の例えば情報公開とかですね、そういう、あるいは冷戦に負けたやり方に対して、まあ、ロシア国内、まあ、特にプーチン大統領ですね、あんな まあ、負け方をしたんで、もともとあったソビエトの土地もですね、分断されて西側に捉えたという、まあ、ルサンチマンというか、その恨みがやっぱりプーチン大統領にすごくあって、それをですね時間かけて、取り戻すんだというのが、まあ、例えば、強い、ロシアのこのですね、ロシア帝国の復活という、この思いが、やっぱりすごくあったと、まあ、そういうふうにロシア側から見てみるとですね、プーチン大統領は、本当に冷戦で負けて、むちゃくちゃになった、ロシアソビエト、まあ、それロシアですね、それをですね、まあ、復活、まあ、強いロシアに、持っていったということで、まあ、プーチン大統領も月があって、石油価格が高騰したとかですね、天然ガス高くなってそれですごく利益を上げていった。で例えば、1年ちょっと前ですね、北京で、冬季オリンピックが開催されている時ですね、あの習近平国家主席とプーチン大統領がですねどんな話をしただろうかと2人がですね、まあ想像つくのはですね、2014年15年でいいんですかね、クリミア半島もロシアがですね簡単に、取ったと、あるいはその前のいろんな、チェチェンなりですね、まあ、ジョージアもそうですけども、それやって簡単にこうロシアが強くなっていった、軍事力も、圧倒的に、ね、10倍ぐらい、ウクライナに比べて、強いと、そしたらですね、まあ、簡単に、そのウクライナを取って、そして習近平国家主席もですね、まあ、香港も自由にできることやったと、台湾あるいはイランがっていう、その考え方で多分ね、アメリカ、まあ、オバマ大統領の時に、警察官としてアメリカのこう、力が落ちてですね、その代わりですね、まあ、権威主義国家というか、自由民主主義国家でない、そちらの国家が、こう中国を中心として、強くなってきてると。中国の軍事力もですね、40倍に伸びたとかそういう感覚ですね。そうすると、中国とロシアあるいはインドなりあるいは今言われるグローバルサウスという国、そういう、ところと組むことによって、G7 の国あるいはより強い、この勢力ができるんではないだろうかというような、そういう見方だったと思うんですね。そう考えるとですね、まあ、ロシア側の立場に立つと今回のこの戦争はですね、クリミア半島を取るように簡単に、特に、ウクライナの東部ですね取れるというような、場合によっては、首都まで行けるというような、脅威ですね、そこまでいけるというような、感覚だったと思うんですけれども、それが、まあ、ウクライナも大したもんでゼレンスキー大統領がですね、まあ、IT、あらゆるその宇宙サイバーあらゆる、こうアメリカの情報のネットワークも使いながらですね、そして、NATO がなんか反対に結束されたというか強くなっていって、それに対して、ロシアに戦っているというような、まあ、構図ですね、そうして、まあ、なってるんですけれども、まあ、今ここに来て、まあ、先ほど言いましたように、まあ、これほど、アメリカも本気になって、まあ、ミュンヘンでの安全保障会議があったりあるいは、その後でいいんですかね、アメリカの現役の大統領バイデン大統領がですね、ウクライナに急に、入ると、今まで、米軍が、ないところ戦争をやってる状況の中で、アメリカの大統領が、そこに入ったことがないと、もういろあらゆる NATO のリーダーがですね、ウクライナに訪れて、もうこれはもう後が引けない、 もう絶対、もし、これですねウクライナが負けるようなことがあれば、まあ、アメリカの代理戦争っていうことからいくと、もうアメリカは絶対こう引けないようなそういうメッセージをですね、世界に、送ったと、そのモスクワにもそういうメッセージを送ったということなんですけれども、今、まあ、日米安全保障条約も日本から見ればですね、もう圧倒的にこれですね、ウクライナが、まあ、勝つだろうとという思いたいんですけれども、戦車もですね、まあ、場合によっては、空軍もですね、協力するかもしれないというようなことなんですけれども、だけど、さっき言いましたように、まあ、核兵器を持っているロシアに対して仮に、プーチン政権を潰したとしても次に来るロシアがどうなるかというようなことを考えればですね、これは簡単にはいかないと。だから、この戦争がですね、ウクライナもプーチンあるいはロシアも妥協しないから、この戦争がですね、長期続くというような、まあ、見方もあるんですけれども、反対に、そういう見方があったらですね、早く決着をつけるというような、なんか、そういう多くの人が言ってることと違うことも起こるかなという、まあ戦争というのは本当にギャンブルですから、どうなるか分からないと。まあ今のそのこの戦争が始まって1年経過したんですけれども、今言われているのはもうすぐですね5月に G7 のサミットの会合はですね広島で開催されると。でまあ、日本の立場ですね、ここで、日本の外交安全保障に対してどのようなですね単なるメッセージなくて、実際、議長役としてどう行動するかというような、まあ、そういう議論をですね、まあ、されつつあるんですけれども、まあ、G20 最近あった G20 の会議ですね、インドに対してインドに、日本の林外務大臣が国会優先して行かなかったとかいうような、まあ、そういうニュースで、なんか、ね、全然真剣になってないと。だから日本ができることは、直接戦争に関与できなかったら、予防外交とか外交とかそういう交渉とかそういうところですね、もっとこうなんていうかな、力を発揮するという、ウクライナ、当然ウクライナ、勝利しなければいけないということなんですけれども、まあ、ロシアの言い分も考えながらということもですね、こう考えるべきで、まあ、僕は一方的に、プーチン政権さえ潰したらいいと思ってたんですけれども、まあ、冒頭言いましたようにフォーリンアフェアーズを見てみると、その次に来る、それを考えればますます複雑な、いろんな要因がですね、あるということで、まあ、このなかなか戦争は簡単にいかない、集結することができないと。始めるのは簡単でも、集結が難しいということをですね、まあ、つくづくいろんな文献読んだり、まあ、いろんな人と話聞くほど複雑な要素があると。まあ、ただただこの戦争が早く終わってほしいという思い、まあ、このラジオにおいてはそれしか語ることはできないんですけれども、はい、今日はですね大阪学院大学いつものシンクタンクジャーナル中野タムスの独り言におりました。どうもありがとうございました。